今日の田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。右京区京北地域担当の中野です。よろしくお願いします。この番組では北部三冠輝き隊が京都の田舎暮らしについて、紹介していきます。今日も特別ゲストの方に来ていただいてます。大谷大学の徳山さんと有沙さんです。よろしくお願いします。それでは、はい、自己紹介お願いします。
はい、岡山県出身、好きな食べ物はきびだんご、大谷大学社会学部コミュニティデザイン学科の徳山よしやです。よろしくお願いします。
お願いしますじゃあどうぞお願いします。
はい、滋賀県出身なんですけど、今ハマってることは食後に紅茶を飲むことです。
おしゃれ。
社会学部コミュニティデザイン学科2回生の有沙しおりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。お二人とも素敵な自己紹介ありがとうございます。はい、お二人は所属している大谷大学の指導ゼミダーですね。京都市の北区の中学区にいて、地域活性化の、活動に取り組んでいますね。で、その活動は、健康フライクラブという活動とマンマーチャープロジェクトの2つ、大きく活動しているということなんですけれども、前回の放送ではですね、健康フライクラブの活動を、紹介してもらいました。ですので今回の、放送ではですね、マンマーチャクラブの方の活動について、はい、ご紹介していきたいなというふうに思います。はい、じゃあよろしくお願いします。
はい、マンマーチャプロジェクトではマンマーチャっていう中川に自生しているお茶があってですね、はいはい、そのお茶っ葉を使ったビールっていう商品開発を行ってます。
あ、そうなんですね。
はい、
そのお茶のがやっぱその自然のままに栽培されてるんです
ね。そうですね、すごい古いタイプのお茶なので、なんか苦味とか渋みとかが特徴なんですけど。
あ、なるほどなるほど、
はい、なんか静岡のお茶畑みたいな感じじゃなくて山にある感じで、
ちょっと面白そうですね、はい、なかなか、ね、そういう畑を見たことがなくて、はい、そうまだイメージができてないですけど、そういうのもあるんですね。それを、まあ、中川学区では、あれですね、住民の方が、ね、お茶復活プロジェクトというものでなんか、はい、ね、当時活動しているということなんですけれども、はい、ゼミでその、まあ、お茶はもちろん積むと思うんですけど、お茶 その製造まで進めているってことですかね。
そうですね、はい、学生が一応行う過程としては、はい、まずお茶の葉っぱを収穫して、
はいはい、
枝とか花とかが入らないように選別作業をして。
あ、選別作業、
はい、その後、
うん、
蒸して、乾燥させて、
はい、
そして煎るっていう工程を行ってからお渡しします。
蒸しているんですね。
そうですね、はい、
それ結構作業的には、まあ、そんなに難しくはない。
そうですね、難しくはないんですけど、うん、蒸す作業がすごい長いので。
あ、そんなに長い。
そうなんですよ。
長いで どのくらいの。
でも結構長いですよね。
1時間ぐらい。
それでもうちょっとかかります。
あ、そんなにかかるんですか。
1時間は超える時もあります。
へえ。それをやっぱお茶作るだけその一手間があってやっと。
そうですね、
そうですね。でそれは、まあ、行った後は干すとかもするんですか。
蒸して干してその後煎ります、
ね。はい、あ、干しているんか、はい、なるほどなるほど。でそれをか、まあ、お茶摘みは時期的にはそのいつ頃になるんですか。
そうですね、もう理想は春と秋とかなんですけど、
はいはい、
やっぱコロナもあって年に1回しか記念できてなくて、
あ、
今年も秋に1回だけでした。
あ、そうです、
ね、はい、
でも秋だけどまあそんな涼しいし
そうですね
そう汗水さらしやる。
そうですね、夏よりは全然楽だと思います、はい。
そうなんですね。大谷大学でしかもお茶の苗木を最近育成になんかチャレンジ。
そうですね、お茶のやっぱ木が少ないっていうのが課題で、生産量をもっと増やしたいっていうので、大学の敷地内で栽培してます。
結構それは何本ぐらい植えてるんですか。
でも結構あります。
ありますね、
20本ぐらい多分
あって。そんなに、はい、すごい。もう大谷大学お茶サークルみたいできて
る、ね、隅っこの方でやってます。
じゃあ楽しい。その収穫ね、まだうまくいったいですね、
はい。
でそのまあ先ほど話していただきましたけど、そのまんま茶っていう、まあ、お茶があるんですけど、それを使って新しい製品作りを行っていると聞きましたけど、まあ、それは、ね、先話したまんま
ビーヤですね。い、はい、
どんな、それはビーヤってなってなんですかね、
はい、これはクラフトビールなんですけど、
はい
はい、お茶っ葉を使ってるのですごいあっさり飲みやすくて、はい、
あ、そうなんですね、
はい、さっき言ったみたいにそのお茶自体が苦味だったり渋みっていうのが特徴なので。
そっかそっか、
そうですね、ビールにした時にすごい飲みやすくて、はいはい、ビール苦手な方でも飲みやすいっていうのが特徴だと思います。
いや、そこなんかいいとこをうまく組み合わせて、ね、はい、発想がやっぱ面白いですね、やっぱそれはやっぱりこの、あ、そのビールを作ろうって思ったなんかその機会というか、なんかなんてきっかけというか、どういう思いでなんかチャレンジしたとか。
ビールは2019年から始まってるんですけど、
はい、
それまでやっぱお茶っ葉を使った活用方法みたいなのがいろいろ考えみたいなのがあったらしくて、
はいはい、
線香とかなんかアロマとかいろいろ先生も言ってたんですけど、
な
んかどれもうまくいかなかったらしくて、はい、ビールにしたらなんかよくいい感じになったって言ってて、
そうなんです、
はい、それでビールになったって伺ってます。
いろいろ活用法を、ね、チャレンジした結果 見つかったら、はい、そう希望というかなんかそういうものがあるんですね。それをまあまあ制度してると思うんですけど、そこで協力している方なんか NPO 法人どこかの NPO 法人に協力して
もらって、そうですね、 NPO 法人のヒーローズさんと協力してまして、はいはい、そのヒーローズさんっていうのが自閉症の方の事業所なんですけど、
そうですね、
はいはい、すごいおしゃれな製品作りでその自閉症のイメージを変えたいっていうのが思いとしてあって、
あそうなんですね、
はい、すごいおしゃれな商品がたくさんあります。
先ほどそのマンマビア の, あの、ね、ボトルというかお店に行っていただいたんですけど、はい、パッケージっていうんですかね、
はいはいはい、
すごくおしゃれで、いやすごくなんか伸びたくなる思わず手に取ってしまいそうな、はい、そういう気がしましたね。まあその、まあ、そのマンマビアはまあその何ですかね、あのどうやったら購入できるとかあるんですか。
はい、まあ、一つはオンラインサイトですね。
オンラインサイト、
はい、そのさっき言った NPO 法人ヒーローズさんの運営している西陣爆酒っていう醸造所があるんですけど、はい、そちらの、オンラインサイトの方から購入できます。
そうなんですね、はい、そこさえ、まあ、皆さんやったらもう芋販売もいつからあるでしたっけ。
販売も始まってて発送も始まってます。
あそうですか、
はい、なのでもうお急ぎくださ い、
ね、お茶の収穫できる数も限られてるってことはそらくですけれども、マンマビアの、ね、製造できる量も限
りが、そうです、数量限定です、
あると思う。あそうなんですね、数量限定ですよ皆さん、
はい、500数十本ぐらいしかない。
あ本当ですか、
はい、
やっぱり毎年結構売り上げは、
そうですね、です昨年も1ヶ月半とかで多分同じぐらいの量なんですけど全部売れまして、
はいはい、1ヶ月半で、はい、すごいですね。やっぱ買ってもらえるのはそのやっぱり中川の方も買う、それとも中川以外の方、
そうですね、もともと例えば中川だったりとか、はい、そのヒーローズさんに関わりのある人ももちろん買ってくださるんですけど、はいはい、それ以外の方にも買っていただけるように僕たちたくさん、SNS とか使って PR してるので、そうなんですね、はい、そういった、全然知らないよっていう方にも買ってほしいですね。
あそうそう SNS があるんですね。
はい、あります。
Facebook とか Instagram とかですか。
Instagram と Twitter が
今動いてます。じゃあそれであのぜひあの興味ある方そこで見てね、もし、
はい、
面白そうだなとか、その先パッケージもすごいおしゃれなので、
はい、
そこのもなんか着眼点と注目ポイントなっていうふうに思いますね、はい。ちょっと僕もあのすごくあの、まあ、アルコールが好きでビールもすごく好きなのでぜひ買ってみようと思います。
はい、お願いします。
はい、それはぜひまたあのそこの部分の活動もあのどんどんね、あのなんかあの今はそのママビア通量限定だということもあるんですけど、ね、はい、少しずつ発展していったら、
そうですね、
よりマンマ茶の、ね、活用法もあると思うし、他にも、ね、もしかしたらね、まあ、ビール以外の活用法
も、そうですね、本当そういうのもっと増やして中川のことを知ってもらったらな
と思います。でそうですね、やっぱりね、あのそこがやっぱりね、あの目的で、
そうですね、本来の目的がそこなので、
はい、ね、はいはい、でやっぱりだけどすごいそのきっかけとしてはすごく、はい、なんかみんな、ね、いろんな大人、まあその日本中の人が興味を持つきっかけとしてすごくいいなというふうに思いますね、
はい、
いやちょっとありがとうございます。はい、まあ今回の放送も10時間が近づいてまいりました。お二人にはですね、中川学例の、大田大学の活動を紹介していただきましたけども、まあ、今回の収録もどうでしょう、感想、前回に比べてどうでしょう。
そうですね、はい、やっぱすごい緊張したんですけど、はい、やっぱこういう機会にたくさん中川のことだったりとか地域での取り組みっていうのを知ってもらって、
はい、
そうですね、もっと地域に還元できたらなっていうふうに思います。
はい、ありがとうございます。そうですね、どうですか。
初めてのラジオですごい緊張してたんですけど、
はい、
マビーヤのことだったり、うん、中川のことをより多くの人に知ってもらえたらなって思ってます。
はい、いやもうお二人のすごい宣伝とか上手で、
いやいやいや
もう見られないといけないなというふうに思いました。じゃあ次回のですね、放送は2月8日の放送となっております。それではまた次回の放送も、お楽しみください。それでは皆さん、さよなら、
さよなら。